キーナ不可能犯罪捜査官、
はい、
人体発火事件、
お
ガリレオの第1話と同じか
ね、
と思いましたね。
したね、これはね。
うん、向こうはね、レーザー、ねえ、ね、かなり緻密な殺人計画だったわけなんですが、
はいはい、
こっちは意外と単純でしたね。
そうでしたね。ライターでフォッとつけてましたね。うん、
そしてね、一方では団地の住民300人が同時に行方不明。
これもすごいですね。
うん。で、こっちの方は、あの、映画鑑賞会がね、はい、注目された時点で、
はい、
サブリミナル効果かな、
うん、と思いましたね。
うん。
ただ、それにしても、あの映画を300人が見に行くかっていうね。
そう。
ちょっとその方が疑問やったんですけどね。
置き手があるんでしょうかね。
ね、
団地のイベントには全員参加とかね。で、まあ、サブリミナル効果というのはですね、
はい、
潜在意識及び意識と潜在意識の境界領域に刺激を与えることで現れるとされる効果、
うん、
まあドラマの中でもやってましたよね、
はい、
あのコーラを飲めとかね、
うん、
ポップコーンを食べろとかね、
うん、
そういうメッセージが隠された映画を見た観客がね、
うん、
実際に行動に移った、
はいはい、
ね、まあこれも実験だったわけなんですが、
うん、
ただし科学的にはまだ証明されておらず効果を疑問視する学者も多い、
うん、
実はねきちんとした論文は存在していないどころかね、
うん、
実験を行った本人自らが数年後にマスコミに情報が漏れすぎた、実験には十分なデータが集まっていなかったっていうことを告白してるんですよ。
へ
え。だから結構怪しいもんなんですが、ただ完全に否定もできないということで、
うん、
現在では映画やテレビなんかではね、このサブリミナル効果っていうのは禁止されてると、
うん、そうですね、
うん、いうことなんですが、まあ今回の場合はですね、
うん、
災害という不安を煽ってね、
うん、
それから逃れるために、
はいはい、
とある場所に向かう、ね、
はい、
その場所もしっかりと埋め込まれてたわけです、
ね、
ここでもね、うん、大いなる疑問が、
はい、
なぜね300人もの人たちがね、
うん、
あの夜にね、
うん、
刷り込まれているとは言いながら、
うん、
それを行動に移すことになったのか、
ね、それもほぼ同じ時間帯に動いてるんでしょ、
急に
ね、
まああの点のね、いわゆる洗脳ね、
うん、
そういうものはですね、
はい、
何かのきっかけを与えることによって、
そうですよね、
うん、一斉に行動に移すっていうことなんで、
うん
うん、なんかね、うん、カンカンカンとかねそういう音が聞こえてくるとかね、
何かサインがあってね、
そう
そう動き出すっていうのは分かるんですけど
ね、そのあたりはうやむやでしょ
う。そうでしたね。
でまあね、そんなね細かいツッコミどころは結構多かったんですが、
はい、
まあオリジナルドラマということでね、
うんうん、
まあ少々多めに見なきゃ仕方ないでしょうか、
ね、そうですね、うん、まあ久しぶりに楽しめるドラマでしたよ ね、うん、
でなんだかんだ言ってもね、匿名リサーチ 2000X とかね、
はい、
世界仰天ニュースで、うん、まあこの資産が日本テレビにはたっぷりありますから ね、
うん、ね、生きてきましたねこれがね、
うん、映像とかもうまく使いながら、
そうですよね、
うん、で何よりも視聴率の方が最終回 14.8、 平均で 14.5、
あ、ね、ね、これは予想外ですね、
そう、うん、メイちゃんの出場よりも上ですから ね、
もう立派なもんじゃないですか、
そうね、だから続編とかね、
はい、
スペシャル、
うん、
この可能性も十分にありますよ ね、うん、でまあなんといってもね、キーナが良かった、
うん、
菅野美穂がね、
はい、
可愛かったですね、
そうですね、まあこれまでには内定人でしたね、
そうそうそう、やっぱりね気の強いというかね、
うん、
芯のしっかりした女性、
うん、
そういうのが多かったです、
多かったですから ね、
今回みたいに全体的にねほんわかした、
うんうん、
そんな菅野美穂っていうの
ね、初めて見たような気がしますね、
そして塚地武が演じる工藤新一郎との関係もね、
うん、
微笑ましかったですね、
そうですね、
最後はねなんかうまくいきそうな、
うん、
そういう予感を持たせて終わった、
うん、ね、ね、いい終わり方でしたね、
うん、もしね続編とかね、
うん、
スペシャルが作られるんだとすればね、
はい、
ぜひともね、
うん、
キーナとね、
うん、
新一郎の結婚式が見てみたいもん、
ね、そうですね、見たいですね、
そして平岡優太もね、
はい、
いつもの平岡優太で、
もう安心して見れましたね、
そうそう、
ある意味ね
どこまで行っても新人という肩書きが似合ってしまいますから、
ね、新人君似合いますよ ね、
でまあ平岡優太はですね、公式サイトのスピンオフの方でも頑張ってましたね、
はいはい、
で最終回がね、一人反省会ということでね、まあいろんな項目に一問一答してるんですが、
はい、
役作りで苦労したことはっていうことにはね、
はい、
タケルが成長していく姿を見せなくてはいけない、
うん、
だから第7話くらいからキーナに対して笑顔を見せるようになったと、
うん、
キーナの意見に乗っかる、 それが一番のタケルとしての成長。
おお、なるほどね。
平岡優太もいろいろ考えてね。
そうですね。
うん、演技してるわけですよね。うん、それからね、はい、まあ心霊体験とかが取り扱われてきたけど、平岡優太自身は幽霊を見たことがあるのかっていう問いかけにね、
はい、
洗濯物を干すおばちゃんの幽霊を見たことがある。
ええー、どんな幽霊なんですか。
いやー、このあたりもね、しっかりとね、スピンオフでは答えてるんですよ、
ね。
まあね、無茶が多かったっていう感想も述べてるこのスピンオフなんですが、ね、
はい、
こちらもね、懐かしい貴重な映像盛りだくさんで、
そうですね、
結構楽しめましたし、
見応えありましたよね、
確かに平岡優太もね、頑張ってましたしね、
そうですね、
ということで、キーナに続く4月クールの水曜ドラマはですね、
はい、
愛してる海洋、主演が稲森泉、10歳の一人息子が7歳の少年を殺害してしまった事件をきっかけに、一人の主婦が家族の葛藤、苦しみ、母としての自らの存在を自問自答していくヒューマンドラマ、共演が板谷由加、山本太郎、田畑智子、佐野史郎、田中美佐子、まあ社会派ドラマという感じになる、
ね、
ひょっとしたら14歳の母の時みたいな、そういう話題を振りまくことになるかもしれません。
その可能性大ですね、
ということで、愛してる海洋、このドラマもね、なかなか骨太な感じがしますんでね、楽しみにしたいと思いますね。
はい、